料のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。カメレオンシンガーソングライターの荒牧亮でございます。この番組は、私自らの運転で日本全国各地を、ライブをしながら回っている時に見てきたもの、食べたもの、感じたこと、ライブの模様、それからいろんなことを喋っていこうという、なんていつもここ一個なんか思いつかないんだろう、番組でございます。今週もお付き合いくださいというわけで、ただいま私はですね、まあ大まかに言うと東北南部におります。なんでこんな言い方になっているかと言いますとですね、もうなんか月曜日から次の月曜日までずっと宮城県と山形県をと福島県を行ったり来たりしているんですよ。こんなにライブがなくてずっとこの辺りをうろうろしているっていう体験はなかなかなくてですね、まあ自分自身ちょっとどうやって過ごしたらいいのかなっていう気持ちと、あ、でもなんかいろんな人に会いに行って、いろんな人と喋ることができて、そしてラジオにもたくさん出ることができて、なんかこういう過ごし方もいいな、なんかゆっくりしてるな、でも朝早いなみたいな感じなんですけど、でもね本当にこういうことないので、あ、ガソリンはやっぱ高いんだな。七ヶ宿って読むんだ、いうねところなんですよ。で今はどこからどこに向かっているのかと言いますと、米沢での、ラジオ出演の後に、三木さん計画って言った方が分かるのか、山形エレキ酒場オリハントって、いつも私が山形市内でお世話になっているライブハウスか、ライブバーかながあるんですけれども、そちらその、ご夫婦でねやられてるお店なんですけどね、もう私そのお二人が大好きで、で
間もなく右方向です。
いつもその山形付近をうろちょろしてる時になんとなくこうギターをこう気兼ねなく弾けるところなんてスタジオぐらいしかないじゃないですか。でもスタジオだとちょっと味気がないと、もうちょっとこうなんていうのかな、誰かに会いたいなみたいな気分になった時にミキさんみたいな感じでね頼って、で一回本当にゆっくりさせてもらったことがあって、せっかく会いに来てくれた人も完全にほったらかし、無視したわけじゃないんですけど完全にほったらかししてしまってですね、大変申し訳なかったなって当時を振り返ると思うんですけど、まあそんなエレキ酒場オリハントのご夫妻と、ご夫婦とね一緒にご飯食べさせてもらって、おごってもらったわけではないんですけど、わざわざね近くにいるからラジオの後会えるよって言ってくれて、やったーっつってね、ちょっとご飯か、まあ、お茶かなんかしましょうみたいな言いながらご飯食べちゃったんですけど、でもお蕎麦も食べに行きたかったなー。なんかすぐにそういうのを思いつかないあたり食通じゃないですよね。いやー本当にね、やってもうたやな。美味しい、でもね米沢には美味しいお蕎麦屋さんというかラーメン屋さんがあって、去年の7月だったかなに山形お天気予報地域巡り、なんて言えばいいんだろう、なんかねそんなことをチームしめちこちゃんの横田さんがねソロで一緒に回らせてもらった時に米沢アーブっていうアーブバーの方だね、アーブカフェだっけな、まあバースペースの方で歌わせてもらったことがありまして、その時に打ち上げで一緒に吉田美和子ちゃんと、あ、もう名前出さなきゃよかった、あと一人がごめん、まあ、4人でね行ったんですよラーメン屋さんに。でそこがねやっぱ美味しくてね、なんかねすごい甘かった気がする、なんか美味しかった記憶がありますね。なんか不思議な味がするなって言って 食べた記憶があって、そこのラーメン屋さん以外にももう一軒あの美味しいところがあるんですよっていう風に言ってたから、そこにも行きたかったけど、やっぱ山形といえばお蕎麦でね。まあ私の好きなお店というか、たまたま入ったお店にポスター貼らせてもらったりっていうことがあったりするので、東根の東亭っていうところをねご利用ししちゃうんですけど、まあ、そんなところもあるんですが、やっぱ山形といえば、あとはヘギそばだっけ、ヘギそばは違う、ネギそばだっけ、忘れちゃったな。なんかね、いくつかやっぱり山形県にはあの特徴的なお蕎麦もあるんですけど、もう蕎麦食べたいって言えばよかった、一緒にお蕎麦屋さん行きましょうって言えばよかったな。なんでお茶しようって言っちゃったんだろう。でもアーブカフェっていうのライブハウスとはまた別に、あのカフェというか、あれ、この先路面凍結スリップ注意だって。確かに来るときスリップしそうな路面はあったな。なんだっけ、そうアーブカフェっていうところがあって、そこはカフェなんだけどダイニングバーみたいな、ちょっとねシアトルみたいな雰囲気、わかんない、シアトルもうおぼろげの記憶しかないけど、なんかちょっと海外みたいな雰囲気があるところで、そこで一緒にお茶とパンケーキ食べちゃってました。パンケーキ食べたいわけではなかったけど美味しかった。でもお腹いっぱい食べ過ぎちゃった。で、聞いてくださいよ、あ、聞いてくださいよって、私今どこからどこに向かってるって言ってないよね、米沢からのラジオを出て今から渡りに帰ろうというところで、約90キロ、95キロって書いてあったかなぐらいの道のりをですね、下道で行ってるんですけど、この距離の割にねあんまり遠さを感じない不思議な道で、昼間に移動した時は本当景色がね素晴らしかったから、あの、あっという間に着いちゃいましたね。七ヶ宿ってさっき言ってましたっけ、あそこら辺のダムとかもねまた素晴らしいんですよ。いやでも、つい一昨日ぐらいに今、いた米沢とか、あと高畑っていう地域に 20〜30センチドカ雪が降ったらしくてですね、通りで両脇に雪かきの跡があるはずだという感じで、でその高畑っていうところの地域、ダメだ寒すぎるもう全然余裕でこう暖房なんていらないわと思ったけどダメだ、のところになんかちょっとしたあれ何なんだろう、蔵じゃないけど、藁の蔵じゃないけど、なんかね変な、なんやろうな、ちょっとした鎌倉みたいなのがあったりして、鎌倉って言っていいのか分かんないけど、池とねあって、あ、なんだろうと思って気になってちょっとそこに立ち寄ったりもしたんですけど、やっぱりね雪をザクザクとかプスプスって言えばいいのかな、ムシムシじゃないな、キュッキュって言えばいいのかな、この擬音がいまいちいいの思い浮かばないけど、なんか踏みしめてなんか足をズボッとさせて歩くってなかなか経験としてできないから、今年は本当に雪が少なくて、今その行ってきた米沢も本来だったら市街地でも2メートルぐらい積もってるらしいんですよね。それがもう完全に路面見えてるし、その 20〜30センチ積もったやつがやっと積もってるみたいな感じなんですよね。だから本当に今年は地元の人が米沢にはやっぱり春にならないといけないよねっていうぐらい大変な地域なのに、わざわざねそのミキさんたちが会いに来てくれたりとか、梅津夫妻がね来てくれたわけですよね。もうめちゃくちゃ嬉しかった。やっぱり雪ありがとうなのか分かんないけど、ちょっとその春の雪不足はちょっと水不足が心配は心配ですけどね、まあ、こうやって冬でも山形県に行き来できるっていうのは、なんか一ついいのかななんて、ラッキーかなって思ってるけど、まあ、今年ぐらいにしといてねっていう気持ちも、まあ、なくはないね。あんまりやっぱり冬は冬らしくしてくれないと、日本のその独特の四季のリズムみたいな崩れちゃうからね。そうするとちょっと大変だったりしますよね。首ゴキゴキですけれども、ではここで一曲聴いていただこうと思います。まあ、先日命日を迎えまして、もう2016年だから4年 経っちゃったんですね。わ、気温マイナス1度だって、こんな寒い時期に夏男が行ってしまいました。4年前、私のお師匠さんのことを思って、歌った曲を聴いていただきたいと。あ、ここ普段冬季閉鎖してんじゃん。聴いていただこうと思います。荒牧亮、ソウルフル、ソウルフルより、真夏のサンシャイン。
夏の太陽、いつも心に青く澄んだ声を響かせて。季節
師匠と呼ばせてもらっちゃうし、多分あの村田さんにはすごいたくさんのお弟子さんがいるんだけど、その中でもなんかなんとなく記憶に残っててくれていたらいいなと思ったりもしていますね。はい、今ね、下道はこれは国道113号ですかね、ひたすら登っています。もう耳がこの先七ヶ宿町って書いてあった、今トンネル入るところなんですけど、ひたすら登っております。気圧で耳がツンツンボンボンするあたり、まあ、するぐらい登ってきました。でこの後宮城県に入ってから下るんだよね、確か。なんか行き道は山形県に入った途端に下った気がするでさっきですね、一瞬なんですけど、やっぱ今街灯がほぼないところを走ってるから星がよく 見えていて、もう完全に北斗七星の7つの星がバッチリですね。やっぱ東京で見るのより完全に光のその強さが強いですね。だから余計に光って見えるし、なんとなくなんだけど大きく見えるんだよね。近くに見えるっていうかね。今もう完全に山の中だから山に隔たれて見えませんが、まあでも前にも後ろにも車がいないからもう安全運転ですよ。自分のペースで走れていいですね。いや私あんまりその夜の歌っていうのがないので、I just say で眠れないそうな夜はって歌ってるぐらいかな。あとは夜とか星が見えない夜もみたいな風には歌うけど、まあ、例えば彩香の三日月とか、まあ、私の、ね、好きなバンドはラルクですけど、ラルクの星空みたいなその夜そのものをテーマにして作った曲っていうのはやっぱないかなっていうぐらい少ない気がしますね。作ってみようかな。いやでも本当に綺麗に見える。でもちょっと、まあ、逆に今度はあの窓が汚くて見えにくくなっちゃうね。えだから今ね113号ってどこやねんって思ってる人も多いかもしれないですけど、普段だったら多分こんな風に普通に車が行き来できるような場所じゃないと思うんです。陶器にそれの一つのこう目安はですね、ここから先車道じゃないですよっていう目印がガードレールよりも高い位置に棒が立っていて、でも反射板みたいなのがついていて、で、まあ、要は雪で何メートル積もってもその車線、ここから先は危ないですよっていう目印がないと、もう本当に道を外れてしまうぐらい多分真っ白になっちゃうところだと思うんですよね。まあ、たまたま本当今年はびっくりするぐらい雪は降ってないし積もってもないしって言っても、まあ昨日おとといって言ってたかな、2、30センチ降ったって言ってて、で多分すぐに雪かきしたんでしょうね。行き道昼間に除雪車が稼働してましたし、車にのタイヤにチェーン巻いて移動して街中を移動してたんで、あーやっぱ本当は本来これが普通なんだなーなんて思ったりしましたね。しかもねこの今113号がね多分もう全然、あれはどこだっけな、行き道、まあ国道4号から国道113号に入ってきたんですけど、その入ったばっかりの113号に入ったばっかりのところにね、片倉小十郎のなんかがあるみたいなサインがあって、えっと思って、あれ片倉小十郎は伝説の人じゃないんだっけ、とかちょっとね、伊達政宗近辺がね伝説っていうかなんか眉唾物の話が多くてでも片倉小十郎は実在して、なんだっけ、大老になったんだっけ、忘れちゃったな、ちょっと調べないといかんけど、やっぱり宮城県といえば伊達政宗ですからね、東北を統治してたと言っても過言じゃないんでしたっけ。もうなんか最近全然歴史終えてないから、こんなにせっかくいろんな地方に来てるのに寂しい限りです。ちょっと路面が昼間あったかかったからちょっと溶けて、今湯原宿、ここら辺はなんかあれかな、お宿をいっぱいその旅するお坊さんたちとかのためになんか開いてたところなのかな。青梅街、東京の付近だと青梅街道とか、あと甲州街道とかか、 街道にはいろいろこう宿がその用意してある場所がいっぱいあってね。で昔は皆さん徒歩でしたから、そんな人たちを泊めてあげられるような空間を用意したりとかねしてたんですよね。なんかそんな感じのなんとか塾って、その宿はやっぱ宿だからそういう場所だったのかな。確かに宮城県から山形県に抜ける道って横に結構伸びてるんですよね。有名なのは国道48号かな、あとこの113号、それから福島から秋田県に向けてわーっとこう国道4号から伸びてるのもは国道13号ね。まあこれが、まあ、福島市あたりから確か伸びてるから秋田まで伸びてるってことは結構ですよね。ってことは誰かしら開拓してるはずだから、なんかね道ってね、そういう風に考えるとすっごい面白くて、今こう舗装はされてるものの、多分その礎となった人たち、それを切り開いた人たちは必ずいて、そこに、まあ、車が通れるように整備をしたり、まあ、歩道を作ったりとかってこうどんどんと広げていってるし、でそこの人が通るところにお店ができてみたいな感じになるじゃないですか。だからね道ってすごいなんか私は好きなんですよね。でそういう風に興味を持ってると、まあなんかありがたいことに方向音痴じゃないので、おお、キツネ、イタチ、キツネ、何かが横切っていった猛スピードで、引く距離じゃなくてよかった。こんな寒い。そうか、今マイナス3度。こんな寒いのにキツネ？あれキツネって冬眠しないんだっけ？あ、びっくりした。やっぱ冬でも安心しちゃダメだな。冬はもう多くの動物は閉じこもってるだろうぐらい思って余裕ぶっこいて運転してたけど、ダメだね。これ気をつけます私。何だったんだろう、黄色いのに見えたから狐っぽく見えたけどな、何だったのかな。でも何しろぶつかんなくてよかったわ。と言ってる間に満天の星だよこれ。本当は今ここで止まって、あーめっちゃ凍結してる、怖えー怖えー。ゆっくりねエンジンブレーキかけていきますけれども、超怖えー。本当だったらここでゆっくりね、車を止めて電気消して空を見上げての時間にしたいけど、めっちゃ凍結してるしカーブだしできないね今日はね。わあちょっと曇ってきたよ、窓がフロントガラスが曇ってきました。わあここも凍結しておる。うわひょい、これ行き道でちょうどあれだ、除雪車が通ってたあたりだ。そうそう、ここは気をつけなきゃなって思ってたところだよね。いやー日が当たんないと余裕で凍っちゃうんだね、やっぱね。すごいですね。では、ここで一曲聴いてもらおうかな。どうしようかな。そうですね。聴いてもらいましょう。安全運転します。この曲のギター。もう私、本当にお願いしてよかったって思うんですけど。日本人じゃないみたいなギターを弾き降りますよね、この人ね。大好きな大好きな先生でもありますし、村田和人の、あ、霧じゃん、ちっちゃ怖いわ、村田和人の相方でもあります山本圭介、かっこ KG って私は呼んでおりますが弾いてくれております。荒牧亮ソウルフルより You've got a love。
失敗で凹むなよ。
ただきましたのは荒牧亮ソウルフルより You've got the love でございました。この曲はまあボイスフルのラブサイドの時はまあアコースティックで収録したんですけど、やっぱりその時もジャンベに、参加してもらってやりましたけど、やっぱバンドで収録してよかったし、しかもそのドラムとベースがもう真っ黒結系、まあ、真っ黒結系っていう言い方だとちょっと伝わりにくいんですけど、本当に黒人みたいな演奏をしてくれるので、まあ、江口さんっていうベースの人なんてもうシカゴで何年も、ブルースを弾かれてた人だし、ドラムの白根はまあ同級生ではあるんですけど、今、クレバとか久保田俊信とか、もうツアーメンバーに引っ張りだこですからね。本当に私以外の人たちは超出世してますからね、その当時組んでたバンド羨ましい限りですよね。いやー本当に私だけがってわけじゃないかもしれないけど、やっぱりなんかそういう友達たちを見ると羨ましいなって思うし、でもそうやってなんかの参加してもらえてすごく嬉しいなって思ったし、すごくいい音源になったなと思うから、やっぱ参加してもらえて感謝ですね。いや本当に、だってまさか、まあ、クレバもすげえなと思ったけど、久保田俊信に呼ばれちゃうんだみたいな、いや本当にびっくりしちゃったわ。さすがだ、知らねえ。でもなんかみんなの中では知らねえさんらしくてまあ知り合うそのタイミングとかにね、よりますよね、呼び名っていやでも今通ってる道がね、やっぱ雪が、まあ、両脇に積もってで、上空には本当に満天の星で、あの都会にいるとオリオン座って1,2,3,4,5,6,7 つ、まあ、ギリギリオリオン星雲も見えるかなっていう感じなんだけど、こうやってその街灯のないところにいると、本当はその周りにたくさんの星がいて、でオリオン座をこう見つけるのもちょっと大変なぐらい、まあね、いっぱい星がそこには散らばってるんだなって思うと、ものすごくなんかじゃあ東京って明るいんだなって思って、そういう時にあのなんだっけね、 Google スカイだったかな、なんか360度カメラって使ったことある人いるか分かんないですけど、でそれを使っていろんな撮影するの好きなんですけど、そうするとあのいつまでも自分の視点からその360度を円形に、その時に見た視点通りに、動かすことができるんですけど、その多分原理、同じ原理を使っていて、カメラを動かすと今まさにその場所にある星を示してくれたりするんですけどね、そうするとそれこそその地球の反対側にある星の名前とかも見られるんですけど、もう聞いたこともないような星の名前とかがあったりね、あ本当はここに星が見えてんのかみたいな、で木星とか土星、まあなんか光のそれこそ真っ白結界のただの粒みたいな風にしか見えないものも、実はなんかまあなんだっけ輪っかのことなんて言うんだっけ、忘れちゃった、がねついてる星だったりするわけじゃないですか。なんかちょっとそういうのもね、望遠鏡がついてはい、もうこれ以上は言いませんね、というわけで、本日もエンディングに参りましょうかね。今日もお付き合いいただき、今回もお付き合いいただきましてありがとうございました。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはradio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。やっぱり岩根津さんがねこうメールをくれてるんですけれども、やっぱ嬉しいですね。内容を読み上げられなくてちょっと残念なほどに毎回くれていて嬉しいです、ありがとうございます。 のポッドキャストも今160、もう170回に迫ろうとしてますけど、お、やっと前の車に追いついたで、迫ろうとしてますが、ひとまとめにしたなんかデータ CD とか販売したら買ってくれる人いるんですかね。まあ、全データは自分の手元にないかもしれないんだけど、ちょっとあっちゃこっちゃしててない可能性はあるけど、どうやらまあダウンロードは私が MP3 で全部し直せばいいだけの話ですからね。ねえ、誰か買ってくれる人いるのかな。私の場合は、ああ雪全然なくなっちゃった。あの声優さん、あ、ちょっとあと声優さんのラジオを約200回分 iPod iPad mini に入れて、でランダム再生にして、たまにその音楽の合間にラジオが入ってきて、なんかハッとするみたいいうのとかね、あるから意外と重宝はしてるんですけど、私みたいにね、別に長距離運転するわけじゃない人にとっては、どういう存在なんでしょうね。わかんないけどね、わかんないけど、どういう風になるのかな、気になるところですね。メールアドレス言ったでしょ、そして荒牧亮の、ライブ情報は全てホームページでゲットできます。次回のライブは、これはいつのライブを言えばいいんだろう、3月かな、3月の8日にエマージェンザの大阪大会に再び出場しますが、今回は世界を目指すとか1位を目指すとかよりはもう引っかき回す、ただ単純にも遊びに行くみたいな気持ちでおりまして、ただ、東京からもう私が今一番熱いメンバーと思っているメンバーを連れて行きますので、ぜひ、この3月8日そして9日ですねの大阪でのライブは見逃さないでいただきたいなというところでございます。一応自分の中では、危ね、今も凍ってたんじゃない道発信ところ、8日と9日で曲は変えようかなと思ってたりもしますので、ぜひ来てくださいね。それから3月の10日ですね、この日はベースのみっちゃんいなくなっちゃうんですけれども、初めての編成ですね、ベースなしでどれぐらいできるのかちょっと分かりませんが、とにかくちょっと、頑張ってみようと、工夫を凝らしてやってみようという感じでおりますので、でこの日にちょっとね、今年最大のニュースを、お知らせをしようと思っておりますので、ぜひ3月10日は審査会のスペードボックスの方にいらしていただけたらとっても嬉しいです。まあ、平日ではあるんですけれどもね、スペードボックスでバンドでできるなんてなかなかないので、ぜひともこのね3日間大阪大阪名古屋来ていただけたらなと思います。もちろん東京でもちゃんとバンドでねライブしたいと思ってますんで、そのタイミングがあった時はぜひ見逃さないで来てくださいね。そして、ホームページや、SNS を探すには荒牧亮で検索してください。荒牧亮の荒は草冠の荒いに牧場の牧、カタカナの亮です。荒ぶる牧場で覚えてください。よろしくお願いいたします。そんなところでしたっけね。毎回あと何か言うことありましたっけね。なんか毎回言ってんのに毎回忘れちゃうこのアホさですよね。お前の車まぶしいぜ。今ただいま七合宿でしたっけ、道の駅近辺のダムのところに行ってましたね。残すところあと50キロ、またにも目的地まであと50キロと迫ってまいりました。というわけで、次回もぜひお付き合いください。というわけでちょっとそこまで行ってきます。今週もお聞きいただきありがとうございました。荒牧亮でした。またねー。